今夜も
アナログゲームナイト、
今夜もアナログゲームナイト、第20回です。
はい、おめでとうございます。1月のですね、4日に公開を始めまして、ついに、3ヶ月経ったないぐらいで第20回を迎えることになりました。第10回のですね、ゲームスターバネストの中野店長さんに来ていただきましたけど、今回第20回のゲストも、まずは1人目のゲストということで、ゲームスターバネスト店長の中野さんです。
あ、ありがとうございます。はい、はい、ゲームスターバネスト中野です。ありがとうございます。
で、今後ね、10回ごとに中野さん出ていただくっていう。
ああ、いいですよ。別に私でよければ。はい。
はいはい。
はい。
で、この間のラジオの収録がすごい反響があって。
うん、ああ、ありがとうございます。
一番、はい。ずっと9回もやってて、10回目の反応がすごい良くて、
はい。はい。私のこの話で良かったんですか、本当に。
すごい良かったです。
本当。ありがとうございます。皆さんのおかげです。
初めて2回聞いたって言われました。
本当、
はい、
すごいですね。
大体興味のある人は2回聞いたって言ってましたね。
はいはい、皆さんのおかげです。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
新安くんを男にしてやってください。
ありがとうございます。すいません。でですね、今回はですね、中尾さんのお話も聞くのあるんですが、もう一人ゲストの方をお呼びしています。じゃあ自己紹介お願いします。
はい、どうも、第9回カルカソンヌ世界チャンピオンになりました、望月です。よろしくお願いします。
お願いします。今日はですね、第20回の記念ということで、名古屋でカルカソンヌのチャンピオンが出られたということで、チャンピオンを出した店ということで、中野店長さんと、はい、チャンピオンの対談というかですね、うん、カルカソンヌについてということと、はい、名古屋についてのカルカソンヌの事情ですね、
はいはいはい、
ちょっといくつかお話ししたいと思うんですけど、はい、まずはですね、カルカソンヌの話をしていきたいと思うんですけど、はい、望月さんとカルカソンヌの出会いというかですね、最初にカルカソンヌやられた時の印象とか機会とかはどういう、
そうですね、はい、なんかこう旅先で偶然出会ったとかそういう劇的な出会いは特になくて、
はいはいはい、
iPhone のアプリケーションで、
はい、
なんかどういう経緯でしたのかよく覚えてないんですけど、はい、こういうアプリがあるみたいな紹介を見て、まあ、それでもアプリケーションでいうと100円200円のが多い中で1200円っていう結構飛んだ値段だったんですけど、まあ、とりあえず面白そうだから買ってみようって言って買ってみたら、あ、これはこういうもんがあるかって言って
はいはい、はい、
どんどんハマっていって、いまだにこうずっとそれで iPhone でプレイしてるって形になりますね。
じゃあもともと現物じゃなくて iPhone からだった
んです
か？
そうですね、はい、もう全くボードゲームっていうものを知らない時に、
はいはいはい、
iPhone でカルカソンヌっていう感じですね。
それ何年ぐらい前なんですかね。
それが3年ぐらい前ですかね。
はあはあはあ、
だから一応3年目ぐらいって感じ
です。じゃあ、あなたも3年でチャンピオンになれるってこと
ですか。なれるんだね。だから何事も不可能じゃないってことだよね。
そうですね、うん、でその後にまたその現物を買われたって感じですかね。
そうですね、現物買ったのはもっと最近ですね。1年ぐらいです。
あ、1年ぐらい前ですか。
一応買っとこうと思って。
iPhone でもできるけどって感じですね。じゃあ、もともと iPhone でそのカルカソンヌをやられた後に他のボードゲームとかを知られた感じですかね。
そうですね、それも本当最近で、
はいはい、
本当的にボードゲームやりだしたのは本当半年ぐらいですかね。
へえ、すごい、すごいですね。
すごい。
カルカソンヌ自体はもう10年ぐらい前
の2001年のゲーム大賞です、
ね、だから
出たのは2000年
です、ね、もう12年以上前なんですよね。
そうですよ、もう
ゲーム大賞
ってことですよ。もうだから結局2001年だから10、もうだから結局うちの店が1999じゃないですか、
はい、
で出始めの時に、これ出始めの時に結構その割とそのメビウスさんからいつも買ってるんですけど、出始めの時にやっぱりちょっと向こうでもある程度人気があって、
はいはい、
ちょっと入荷がいつ、ね、ちょっと遅れたりしたんですよ。
うん、
やっぱりだからそういう、なんでしょう、元々のゲームの良さもあったし、
うん、
やっぱりボードが可変するっていうのはね、
うん、
飽きが来ないっていうのは、やっぱり予感はしてましたね。
じゃあ、本当にアプリでやり始めて、で、3年ぐらいでボードゲームにハマったのも1年未満ってことなんですかね。
そうですね。なんか、カルカソンヌの、日本選手権に出るときに、うん、なんかツイッターでなんかカルカソンヌ関連の人にとちょっと会う機会があって、
はいはいはいはい、
なんかそこからゲーム会に行くようになってみたいな。
あの仮面さん？
いや仮面さんじゃないです。名古屋の方。
そうなんですよね。カルカソンヌ14年前のことはカルカソンヌ歴14年の人もいらっしゃれば、ゲーム歴的にはボードゲーム歴というはカルカソンヌ歴3年って感じですよね。
そうです
ね。なるほどね。そうなんですね。あなたも3年でチャンピオンになれるんですね。
本当に不可能ではない
ですよ。ないですね。はい、うん、そうですね。望月さんが思うカルカソンヌの魅力というか、これが一番面白いなって思いますかね。
いろいろあるんですけど、やっぱり、なんていうか、何回やっても飽きないっていうのはありますよね。さっきおっしゃってましたけど、中野さんが。
うん、
毎回毎回違う盤面があって、はいはいはい、まあ、ドラマってほどじゃないですけど、うん、毎回面白い展開が生まれて、うん、っていうのが本当に1000回やっても2000回やっても絶対同じにはならないので、うん、毎回違う楽しみができるリプレイ性とか、うん、まあ、あと月並みですけど、うん、やっぱ運と実力のバランスっていうのが実に絶妙で、うん、まあ、例えば将棋とかだと、まあ、100% 実力とか、うん、例えば、まあ、極端ですけどじゃんけんだったら運みたいな、うん、そこのバランスが絶妙にこう極めたくなるようなバランスでできてるんですよね。それがやっぱりカルカソンヌの大きな魅力ですかね。
うん、何回ぐらいやったんですか今までって。
今までだと、まあもちろんリアルとそのさっき言った iOS のを足して2500回ぐらいです
か、ね。はい、
2500回。一応なんか iOS だと何回やったっていう、はいはいはい、オンラインのランキングで出るので、うん、はい、でそれが2500ぐらいっていう。
はいはいはいはい。
すごいね。だって2500ゲームって。でもう我々の世界だと何時間あっても足りない。
ないですよね。
もう本当に、まあ、どういうことって。
カルカソンヌ比較的短いゲームなので、うん、まあ、はいはいはい、本当に1日10回やろうと思えばできるし、うん、この間は連続で25回やりました。
ボードゲームがもちろん好きだと思われるんですけど、カルカソンヌがやっぱ好きって感じなんですかね、ゲーム的にはのみ。
ああ、まあでも最近はいろいろボードゲームやるようになって、カルカソンヌ以外でも面白いゲームはたくさんあるっていうのは。まあでもやっぱ一番決めるならカルカソンヌですね。
はあ、じゃあやっぱり半年ぐらいということなので、持ってらっしゃるゲームの点数的にはそんなにないって感じ。
そうですね、ほとんどゲームあんまり買わずにこう知り合いの人でやらせてもらうことが多いので、
はあ、今だっていっぱいあるもん、いろんなゲームやれるのいっぱいあるから、
うん、カルカソンヌを持ってらっしゃるぐらいですか。
あ、そう、あとは最近ですけどアグリコラとかテラミスティカとか、
はいはいはいはいはい、
あとエッセン の, 日本選手権で商品でもらったディースタウファーっていうゲームがあるんですけど、うん、それがめちゃくちゃ面白くて、
うん、あれですよ。
本当に数えれるぐらいしかないですね。
やっぱあれですね、同じものをずっとやり込むというか、ずっとやり込むことでやっぱり不可能はないですね。
もちろんだからやっぱりそれだけね、好きだからやり続けられるだと思うんで、
まあ、名古屋さんのこのバリスタさんもそうですもんね、多分ね。
まあちょっと分かんないですよね。まあでも皆さんのおかげですよこれ。
はいはい。じゃあですね、今度第10回がエッセンの時にあるんですね。
そうですね。
はい、で、その話を後でまたしたいとして、はい、で、今回第9回のですね、カルカソンヌ世界選手権のお話をちょっと簡単にしていただきたいんですけど、ブログの方でちょっと見させていただきたいんですけど、はいはい、ちょっと望月さんの方からちょっとお話をどんな感じだったのかなと。まあ、この予選に出られるところからちょっと簡単に。
ああ、なるほど。は
い、これさ、はい、言っちゃっていいかな、はい、実はね、名古屋の予選の初戦は私、望月さんだった、
はい、びっくりでしたね。まだ全然中野さんとか、もちろんボードゲーム界って感じではないので、はいはいはい、あ、いきなり店長がやべえ、めちゃくちゃ強い人だ当たっちまった
と思ったら、はい、と思ったら、はい、当日、うん、チェスクロックがトラブって、はい、でそれの対応で私てんてこまいだったんですよ、
はいはいはい、
もうその瞬間、うん、運営の方に頭が切り替わっちゃって、はい、ゲームの方に頭がいかなくなって、
ゲームの長かったですね、
もう悪いけれども、はい、しっちゃかめっちゃかになって、はい、ちょっと待ってくれっていう状態だったんだけど、でゲームを止めるわけにはいかなくて、70点差で負けたよね、確かに。もうしっちゃかめっちゃかになってた、
はいはいはい、
チェスクロックは動かないって形で、当然動かなかった、
はいはい、
自分で対応したからですから、でこれで動くかどうかって言って、じゃあ、はぁ、終わった、ちょっとプレイヤーだよな。ちょっと待ってくれ。もう頭がもう切り替わってないもんで。
そうですね。また壊れかもしれませんね。
うん、だからもうそういう状態だったんですよ。
当日来れない人がいたんですよね。で中野さんが急遽入る形になって、でいきなり初戦という、ちょっとびっくりな感じ、
ね。びっくりな瞬間
です。そこでじゃあ初対面になっちゃったんですか。
そうですね。
ほぼ初対面ですよね。
でもね、実は僕一回だけバネストに来たことがあるんですよ。
ああるんですか。
そうなんですよ。もう冷やかしみたいな形なんですけど、まあ、でもゲームショップってどんな感じなんだろうなと思って一回見に来て、
う
ん、
はいはい、もう下がったでしょ。
中野さんいろいろ教えてくださって、でもネットでもやられてるって話だった
ので
、じゃあネットでも見てみますって言って帰ったんですけど、うん、まあじゃあそこで2回目の対面でしたね、
はいはいはい、で70点差で、
まあ、ね、まあ、というか、もう、いろいろトラブルがありまして、
はい、もう強いと思われてたけど。
ね、いきなり店長ですからね、びっくりしますよね。はい、もちろん、一人として知り合いがいないので、
はいはいはい、
予選の頃は。
はいはいはい、
誰が当たっても怖いなって
思いました。で、順調にじゃあ、名古屋予選を行かれた感じですか。
と思いきや、実は、普通に京都から来られてた方に負けて、
はいはいはい、
上位2名通過のところ、僕3位、3位だったんですよ。
はいはいはいはい。
ああ終わったなと思ったら、はい、2位の人が、 いや僕はちょっと本戦の都合がつかないからって言って、はい、辞退されたんですよね。
あ、はいはいはい、
繰り上げで。
なるほど。
東京でそれそうだよって言って、なんかちょっと微妙な感じだなと思って。
初戦店長中さんとやられて、で3位だったのが繰り上げでって、あ、なるほどなるほど。
だからあの時は、うん、望月さんよりも強い人は2人いたってことなんです
よ。うん、まあ、なるほどね、そうですね。
今でもどうか分かんない。
いや、強い。
いやいやいや、世界チャンピオンじゃないですか、それ。じゃあそういうなんか運というかなんかあってじゃ
あれは確かに究極の運か
もしれない。
でも本当にね、名古屋のその、まあ、姫さんって方で、はいはいはい、あの京都から来られてる方と、あの吉田さんって方で、吉田さんって方はうちのお客さんの常連なんですけど、
そうだった、
常連なんですけど、いやー本当にね頑張ってほしいですってあのお二方ともね、あのおっしゃってましたんで、
まさにあのですね、あの3位までに入る実力と2位が出れないという運のバランスが良くて、
いやいやいやいやいや、そこはもうね、いやいや完全に運でした。
名古屋戦もやっぱ運となんか実力のバランスが良くっていうのはこう言った感じですかね、多分ね。
いや、なんとも言いますが、でもやっぱりね、あのこうやって導きがあったんだと思いますよ。
うん、どうでしょう。
じゃあ、 あの本戦の方というか日本大会の方はどうです
か。そうですね、東京の方でこう、はい、もう本格的ですよね、うん、バネストの予選は4回戦でしたけど、はい、もう日本選手権は完全に世界選手権と同じで、
はい、
6回戦予選をやって、うん、上位4名がっていう形で行くんで、
うんうん、
まあ、そこも1回戦で富山の強豪の人と当たって、
うん、
いきなりだなーって話は聞いてたんで強い人がいるって、
はいはいはい、
でも なぜかそこでは勝ってしまって、
うん、
でおこれいけるんじゃないかと思って2回戦でいきなり負けるっていう、もう2回戦負けはね辛いですね。
うーん、
でちょうどお昼2回戦やってお昼って形だったんです
よ、はいはいはいはい、
もうお昼のねあんまり美味しくないことといったら1回、ま、もう次1回負けたらもう絶対に上位にはいけないので、
はいはいはいはい、はい、
っていう形で、
うーん、
まあいきなり負けるもんだな
って
、そんな感じで2回戦終わってお昼、
はい、はいはいはいはい、うん、
でその後は、はい、まあ、もちろんその後は順調になんとか勝って、
はいはいはい、
まあ、スイスドロー方式なので、
はい、
1回負けると、うん、実は次の相手っていうのは今まで戦ってきた相手よりは若干こう負けた相手となので、
あ、はいはいはい、
まあ、勝率はあっちも同じですけど上がる傾向にあるんですね。でそれでなんとか3回戦4回戦5回戦6回戦ってびっくりですよね。名古屋3位で、あの繰り上げなのに、
そうですね、繰り上げでじゃあ1回負けただけでどんどんどんどんって感じです
ね。また6回戦の相手があの久保さんっていう、
はい、
まあ、あの日本のカルカソンヌ界で言えばもう知らない人はいないぐらいの
レジェンド界の
レジェンドのカルカソンヌ研究所でおなじみの久保さんとは、はい
はいはいはいはい、はい、
なんかそこでもうっかり勝ってしまって、
うっかり勝ってしま
って、はい、それは本当びっくりしました。
はいはいはい、
でまあ準決勝があって、
はい、
まあそれも勝って、
うん、
決勝も勝って、
うん、
でまあ、はあ勝ったなんだこれみたいな感じで
全部1日でやったんですか。
そうですね、全部本当1日で8戦やった形ですね。
うーん、
でもいい機会です本当に。あれは
いや自分でもこんなに行くとは思わなかった感じですね。
そうじゃないですよそれびっくりしました
やっぱりじゃあ対戦された方はやっぱり自分よりも軽く、もちろんですね、あの日本大会というか予選を通過された方なんで自分よりは経験とかもちろんね対戦してみてあれですけど、
そう
です、ね、実力も上だと思われた方は多かったですよね。
もちろんその6回戦の久保さんもそうですし、
うん、
準決勝で当たった方は、
うん、
2012年のチャンピオン、
はいはいはいはい、
決勝で当たった人は2013年のチャンピオン、
はいはいはい、
そうそうたるメンバーのことがあるっていう形でしたね。
じゃあチャンピオンを2人破ってって感じだったんですね。
そうなりますね。なるほど難しい不思議な話。
いやーでもあれですね、なんか自分でもわからないなんか出たんですかね、パワーが出
た。まあなんか、うん、緊張しすぎてて逆になんかいいパワーになってたような気がします。
はいはいはい、
めちゃくちゃ緊張してたので。
でそのあの、予選を通過させた話でいくと思われる中村さんどう思いました。
やっぱりね、うん、私は当然ちょっと別件で当あの当然本戦には出られない立場じゃないですか、
はいはいはいはい、
でやっぱりね、でもうまくいくかどうかは分からないけれども、
はい、
うまくいくかどうか分からないけれどもやっぱりね、いや通ってほしいなーってね、
うん、
ね2人出してるわけじゃないですか、
はいはいはい、
通ってほしいなーって思ってたんで、
うん、
後から聞くじゃないですか、
うん、
すげーと思いましたよすげーって思いました普通に、うん、だからやっぱりね、今までね正直言って東京やっぱりどうしても東京にやっぱプレイヤーもいるしノウハウもいっぱいあるわけじゃないですか。で、で
確かに
地方からするとやっぱりそこ大ね、東京に対してのハンディキャップはあるだろうと思ってたんですよ実際自分っていうのは。なんだけれども、だから私はだから 東京のね、皆さんにはやっぱり地方の人は勝てないだろうと思ってた最初は。で、話聞いた時にすげえなと思ったら、そこのところで、あの、持ち主さんが取ったって言った時に、はい、すげえと思ったんですよ、はいはいはい。そこ、だからそこは本当に思ったんですよ。普通だって、あの、だって、今まで過去のチャンピオンはほぼ東京ですよね。で、それやっぱなんでかって言ったら、あの、スパーリングって言っちゃおかしいけども、あの、数をこなせる環境がある。で、あの、それだけプレイヤーの人口もある、ノウハウもあるって言ったところで、あの、決してその名古屋ってその恵まれてるわけじゃないじゃないですか。だけどそこをちゃんと、あの、ぶち破ってきたっていうのは、やっぱすげえなと思いましたよ。
それはやっぱり、あの、友達がいなくても遊べる iOS いやいや。あれは本当に、
なるほど、
友達。一人でも遊べるので。
だから、あの、例えば、極端な話、あの、去年 の, その3月に、あの、東京にメビウスさん主催で、国木屋さんが来たじゃないですか。
はいはい、
その時に、あの、行ってたんですけれども、はい、ボードゲームは徐々に、あの、こういうデジタルの力を借りて、あの、変質、進化していく可能性が十二分にあるって言ったって話を私は聞いてるんですよ。あの国津屋さんの講演で、
はいはい。
そういった時に、あ、こういうことなんだって思ったんですよ。はいはいはいはい、
その国津屋さんの発言を体現したのが、
ね、うん。では、なるほど。だから結局、あの、デジタルの力をうまく活用することによって、はい、自分の実力をあの高めることができてるわけだし、はいはい、で、さらにそれとともに、実際のその実際のボードを使った、うん、でそれの融合で、うん、あの実力が上がってるんだなっていうのは私は思いました。
うん、国下さんの予言を体現された方が、
だと思います。間違いないです
、うん。予言したかもしれませんね。
うん、さんあるかもしれませんね。
あの3月なんでそうですね。すぐに。
あの去年の3月ですから。
はいはいはい、はい、
うん。だから割とそうやって考えた時に、ああこういうことはこういうことを言ってたのかなっていうのは一つの可能性としてあるよなと思ってましたよ。はい。
予言として予言が当たった形だったんですよ、
多分ね。うん。いや、国津屋すげえやと思いました。
国津屋すげえです。
国津屋すげえですね。多分国津屋さんに聞いたいと思うんだけど。じゃあ、それでただ通過されて、世界の大会に行かれるんですけど、うん、世界大会はどうでしょうかね。
だってもうね、海外行くのも初めてで、
はいはい、
しかも日本選手権で勝った時の一番最初の言葉が、
はい、
渡航費ってどれくらいかかりますか。まさかね、
まあ、どうですね、
海外に行くことになると思ってなかったので、うん、パスポートも取って、はい、もう英語もドイツ語 もう全くダメなので、
はいはいはい、
行く相手もおらず、
はい、
もうどうどう
どう
どうしたのかなと思ってはいたんですけど、
はいはい、
まあ意外となんとかなるもので、
うん、
特別そんなに問題はなく、
うん、
本当にで大会の前日の日にのエッセンシュピールにはぜひ参加したいなと思ってて、
はいはいはい、
僕あまりボードゲームめちゃくちゃ詳しかったわけじゃないので、
はいはいはい、
前日参加するほどではないなと思って、その大会の前日だけ行ければいいなと思ってたんですけど、それがその前の日が金曜日なんですけど、
はい、
金曜日にドイツの別の場所でのホテルでいたら、
はい、
メビウスゲームさんからメールがあって、
はいはいはい、
明日から、
はい、
DB っていう、まあ、あの、ドイツの JR みたいなもので、
ね、
国鉄が、ストライキを起こされました
。
そうそうそう。
しかも、その、日曜日の、もう、日曜日までやると。
はい、
なのに、復旧するのは月曜日
だって、はいはい、
いう話をされて、うん、でも、その時中野さんはもうエッセンにいたらしいんですけど、うん、
まあ、いました。
僕は、あの、ボンっていう、まあ、エッセンから結構遠いところにいて、
うん、
で、次の日の朝、
うん、
あの、
動く。
その DB を使って行くつもりだったので、はい、もうどうすればいいのか本当わけわからなくなってしまって、でまあでも本当に迷ってもしょうがないので、とりあえずインターネットでエッセンのホテルを探して、
はい、
一つだけまともな値段で空いてるのがあったんですよ。
うん、
それでも1万円ぐらいしたんですけど、でそこを予約してもうスーツケース荷物また詰めて、
はいはいはいはい、
でホテルで行ってすいませんちょっと DB がストライキするらしいのでチェックアウトさせてもらってもいいですかって慌ててガーッて行って夜に行ってで着いたのがもう23時くらいで、
はいはい、もうじゃあ親戚もあ
るで、あーでも安心しましたね。
あれがなかったらもしかしたら本当にいろんな意味でですね、あの名古屋予選のクリアリもそうですけど、ストライキにもしも気づかなかったら気づけなかったら、
本当に本当に感謝して、
結構あのこちらこちらエッセンの方でこれどうしようかなとか言っていろいろ吸ったもんだあったんですよ。
う
ん、でやっぱりなんか方法の例えば極端なし、あのモンって話は聞いてたから、
うん、
車でだから飛ばすかとかいう話もあったんですよ。
結構あります
ね。うん、だからちょっとあの実際モンとエッセンの距離っていうのは。
はいはい、
おそらくどうだ、名古屋豊橋間 ぐらいみたいな、豊橋とか浜松ぐらいの距離、
そんな近かったんですね、
100ぐらい、
あ、だってあのあれだもんね、豊橋、浜松、浜松、豊橋ぐらいの、あんな距離ぐらいなんですよ、
いや100キロぐらいです、
100キロぐらい、うん、あの100キロぐらいの感覚なんですよ、向こうでもあのいわゆる通勤圏っちゃ通勤圏にできるんですよ、
まあ、まあまあそうですね、
だからその感覚でいいと思う、岐阜よりは確実に遠いんですよね、
うん、
で、メビウさんとそのノスさんとどうしようかって話はやっぱりいろいろしながらね、でもやっぱりあの日もさっちも行かないからもうどうしようもないんだったら車を手配するかとかいう話もちょっとはしてたんですよ、でもやっぱりそれはもうあのそこまでの準備もあれだからまあ、あのあれだしっていうのでいろいろこっちもこっちで困ったのがあったんですよ、でもあれ、ね、無事に来られたもんでこちらもほっとしてね
うん、じゃあ気持ちのコンディション的にはそんなにゆったりじゃなかったんですね、
そうですね、
前日にやっと着いた、
明日のんびり SN スピード行くかと思って朝からのんびり行こうと思ってたらもう前日にもう駆け足でっていう形だったので、いやーでもストライキってあるんだな本当に、
でね、あれなんですよ、私そのエッセンのそのこのエッセンシビルの大会の前に、うん、まあ名古屋のね、名古屋からこうやって決勝に出る、決勝とかの、ね、はいはい、世界選手権出るということで、あ、まあ寄せ書きみたいなのをちょっと送りまして、
ね、
ありがた
かったです、うん、
あのでそれで皆さんね、うちのお客さんあ の, のみならず、あのあんまりそのまあバネストも知ってるけれども、せっかくカルカソンヌ応援しようという方たちで、あのまあね、うん、数十名ぐらいの、うん、あの寄せ書きを一応 送ってね、うん、あの頑張ってねって
形で
やりましたね、
うん、なかなか心に響くものも
ありがとうございます本当に、
うん、友達ができたわけですね、結局色紙をもらうということ
は、ね、友達だけでみたいな、ね、まあ、その頃には多少ボードゲームの知り合いはできてましたね、
うん、そうですね、じゃあ、 本当にじゃあ、 iPhone から始まったので、まあ、世界選手権の方に行かれて、で、まあ、前日に入りしてバタバタの中、じゃあ、SNSピールの方にじゃあ参加され
て、ね、まあ、でももうついてしまったからね、うん、もうあとは余裕で楽しむだけなので、
でトラブルをじゃあなんかこうバタバタしてっていう感じじゃなかったんですかね、もうじゃあもう怒ってしまったらしょうがないと思って
あのその金曜日の夜が大変でしたけど、まあ別に次の日は、まあ、むしろ朝早くから行けるなぐらい
の、あ、それの切り替えもやっぱね、そうですよね、僕なんかちょっとなんかバタバタだったら引きずりそうな気がするんですよね、ゲームまで、
だから俺70点負けた、だから俺70点負けた、
いやメンタルの強さもありますよねこれね、その時に、うん、なるほど、じゃあ世界選手権のじゃあじゃあスピールの方に参加されて、
その
辺はどうでした、
そうです、参加の方は、それはちょっと一人で回ったわけじゃなくて、はい、先ほど言った日本選手権の1回戦で当たった富山の人が、新婚旅行で、来てるって言って、新婚旅行にね、僕お邪魔するのもあれなんですが、一緒に回ろうって言ってくださって、本当に助かりました。その人はかなりボードゲーム詳しい人で、英語も結構喋れるので、いろいろ教えてもらって、試しでプレイしたり、全然ボードゲーム知らないような僕でも本当に楽しめる。あれは本当面白いですね。
夢のよう
です。今年行くのが楽しみでしょうが
ない。ああ、なるほど。
仕事ですけど、私は仕事です。はい。
いや、で、終わりまして、じゃあ、世界選手権の本戦というかですね、のお話なんですけど、1回戦からどうでしたかね。
一番びっくりしたのは、はい、これ前日に分かってたことなんですけど、はい、まず前日の、いや、前日ドイツ予選やるんですよ。
はいはいはい。
そう。
前日それを観戦したんですけど、まずおかしいのが、タイルが違うんですよ。
は
ぁ、違うんです。違うんです。
はぁみたいな。
はぁ。
で、聞いてみたら、うん、これはニューバージョンだと。
ニューバージョン、
確かにニューバージョンが出るって話は聞いてたんですよ。
はいはいはいはい。
そう、今日から使うのかよ。
そうです。そうです。
まあ、14だったですか、多分。
そうです。そうです。14っていう、はい、ちょっとね、絵が変わってて、うん、まあ、普段のに慣れてる人が見たらちょっとええって思うような、
道
がくねぐねだったり、で、じゃあ今日からこれだよって言われて。言っといてくれよ、せめて。っていうのが驚きで、もちろん次の世界選手権も、
はい、
もうそれでいきなり
14、はいはいはい、新バージョンで、はい、
14
いきなりだって、まあ、相手に話してもちょっとびっくりだよみたいな話はされてて、で、まあでも意外と入り込むとそんなに気にならないですよね、
抜群の対応力
本当なんか抜群の対応力ですね、本当に適応力と、まあ、
慣れればね、
はいはいはい、
そこは多分そのデザインが良かったでしょ
う、慣れればって初めてですもんね、
戦は日本選手権と同じで1回戦は勝つことができた、
はいはいはい、
まあ、で2回戦の相手がポーランドの代表で、
うん、はいはい、
途中までめちゃくちゃ勝ってたんですよ、
うん、
勝ってたんですけど、なんか終盤めちゃくちゃ綺麗にまくり上げられて、
うん、
最後2点差で負けたんですよね、
はいはいはいはい、はい、
また2回戦で負けてしまった、
名古屋、東京と一緒ですね、
東京と一緒なんですよ、うん、 で、まあ、東京でも行ったんですけど、相手に、じゃ決勝で会おうと。
はいはいはい、はい。
悔し紛れの。
今日はこれくらいしといたろうって。
決勝で会おう。
はいはいはい、
行って、もう、後がない。うん、2回負けたら、多分ほとんどの場合決勝には行けないので、うん、で3回戦で、うん、ラトビアの代表がもうめちゃくちゃ強くて、
うん、
ボコボコにされたんですけど、うん、まあ、カルカソンヌ、比較的最初に勝った方が強いゲームなんですけど、あの、草原とかの、システムで、逆転ができなくはないんですね。そこが本当にカルカソンヌの面白いところなんですけど、こう、残り1枚残ってたタイルに、こう、草原と大都市を全部かけて、引ければ勝つ、引けなければ負けるっていう状況にして、なんとそれを引いて、もう、あ、ラトビア代表めちゃくちゃ強くて、でもなんとか勝つことができて、これは、ひょっとしたら日本選手権と同じパターンじゃないかと思ってたら、なんか本当4から4、5、6とポンポンポンって勝ってしまって、
はいはいはいはい、
はあ、これはひょっとしたら優勝かもなとか、冗談めかせて、
うん、ちょっと思っちゃったんですよね。
そうですね。全く本当同じ状況だったので
日本選手は2回戦負けて、
うん、で両方とも予選2位通過っていう、すごいな、
すごいっすね。
準決勝の相手が、どこの代表だったかな、メキシコじゃなくて、忘れちゃったんですけど、
はいはい、
その人が面白い人で、
うん、あ、うん、面白い人
だね、名前がなんて言ったかな、ゴメスさんって人なんですけど、うん、
はいはい、
その富山の人が、僕のことを、はい、彼19歳だよって紹介したんですね。
うん、
その人、どう見てもおっさんなんですけど、はい、I'm 17って言ったんですよ。
柔軟最強だ。柔軟最強だ。
どう見てもじゃあ10期じゃないですね。
どう見ても40はいってるだろうっていう、
はいはいはい、
この人すごい やるなぁと、
はいはいはいはい、
ってなんか、まあ、でも勝負はなんとか勝つことができて、
うんうんうんうん、
だからあんまりね、ごめんなさい、カルカソンヌについて語ることがなくて、はいはい、申し訳ないですけど、結構忘れてしまって、どんな試合だったかっていうのは、うんうん、でもう、はあ、もう決勝まで来て、
うん、
でもね、ここまで来たらもうなんかびっくりというか、うんうん、なんかそれはそれかもしれんなという感じで、うんうん、最後の代表がギリシャの代表で、はいはいはい、またこれまた日本選手権と同じで去年の世界チャンピオンなんです
よ。はいはいはいはい、はい、
もうあつらいですね。
あつらいですね、本当にね、うん、
で決勝はでっかいタイルでやるんですよね。でっかいタイル、でっかいミープルがあって、さらに
分かんないです
そうですね、大きさで言うとどのくらいですかね。これ何しよう、コースターよりちょっとでかい
ぐ
ら
いですね。じゃあ大きい、じゃあ倍ぐらいありますね。
そうですね、
10センチ超えますよね、10センチ超えますよね、
はいはいはい、
ミープルもおにぎりよりちょっとでっかい
なもん
なの でしかもカルカソンヌの塔っていう拡張があって、
はい、
カルカソンヌのタイルホルダーがついてるんですよ、はいはい、それのでっかいバージョンもあるんです
よ。ああ、なるほど。
これは噂に聞いてたけど、ね、確かに見るとすごい迫力だな。これもまさか14バージョン、2014バージョンにしてるのかと思いきや、うん、実はそのままという。
あ、なるほど。
適当だ。
適当だ。
お前ら適当
だ。14バージョンやってきて、
ずっとやってきて、決勝は違う、決勝、まあ、それはそれで安心しましたけど、
ね。はいはいはいはい。
なるほど。決勝がこれでできるっていう。
はいはいはい。さすがに14バージョンでっかいなかったんですね。
やっぱり作ると大変だと思う。
まあ、そうですね。うん、
でその決勝の様子は後でこう図面とかもらって、
はい、
YouTube とかで解説もしてみたんですけど、
はい、
なんか結構すごい手打ってるんですよね、僕もうなんかめちゃくちゃというか、
はいはいはい、
決勝で上がってるのか分かんないですけど、
うん、
でもまあ運もあったし、うん、まあ相手のミスみたいなのも結構あって、うん、で最後の1枚で相手がかけたのと逆のタイルを引く、うん、相手がかけた欲しいタイルを引くことができて、
うん、
まあ勝ったっていう感じで、うん、もうなんかもう勝った時はわーって感じじゃなくて、
うん、
あーみたいな
わーっとなんで周り周り
周り周り
周り周り、うん、わーってなったの。割だって私もだってそこでツイッター書いたもん。世界取ったよ。
浴びましたもん、うん、
すげーとか言って。
じゃあ本当にびっくりというか、最初はどんな感じだったんですか、終わった瞬間は。
なるほどみたいな。
なるほど
そういうこともあるかみたいな。
ね、最後まで冷静ですね、やっぱり。
いや、冷静というか、なんだか、ね、逆に頭が飛んじゃってるのかもしれないですけど、はいはいはい、すごすぎて、はいはいはい、分かんないけど、まあでも、最後、ギリシャの選手と握手して、
うん、
でまあ、拍手は多分怒って、
うん、
怒ってますよ、怒ってます、もちろん、もちろん、もう、万来の拍手ですよ、本当に。
じゃあ終わりましたっていう優勝まで、
うん
生まれてこの方あんなに写真を求められたのは初めてですね。
なるほど。卒業式以来そうだからね。そう
すか。100枚ぐらいなんじゃないかってぐらい本当に撮ってくれって言われ
て。世界デビューですもんね。いろんなところに、ね。
なんかでっかいカメラが来て、
はい、
ちょっと世界チャンピオン質問させてくれって
。
あれ、俺あんま英語が得意じゃないから簡単な英語頼むよって。なんかで拙い英語で、
うん、
最後あのなんだっけ2015年。
はい、
待ってるぜ、挑戦しに来いって言ってくれって言われて。
やらせやん。
チャレンジミーって言いました
もん。ああ、なるほど。
あれ、どこで流れたんだろう。
YouTube でもある。
エッセンのローカルテレビかな。結構本格的なカメラだった
んだ。じゃあ、エッセンで望月君と握手って感じですね。
なるほど。じゃあ2015年でお会いしましょうみたいな。
なるほど。で、岩佐隆ですどうです
か。いやいや、でも本当にお会いしたいですね、うん、いろんな方と。
じゃあでチャンピオン流れて、じゃあ日本に帰って名古屋に帰ってこられて、じゃあ周りの反応とはどうでしたかね。
周りの反応はそうですね、うん、あまあでもすごいすごいねとはなりました、ね、
ははは
は。ただどうなんだろう、なんか家族の反応もへあ すごいねぐらいのいまいちね。
まあまあそうですね。はいはいはいはい。
時間が経つといろいろ積み重なるってると思いますよ。
うん、なるほど、ね、うん。この間僕あの名古屋の東急ハンズの方でやったイベントに行かれたんですけど、名古屋にチャンピオンがいるんですよって言った時の反応もやっぱりその家族みたいな反応でしたもん。多分ああそうなんだって感じでしたもんね。うん、
なんか中学生5人組がうわすげえ世界チャンピオンだってうわって一番なんか
好きな反応やな。
いや本当にいじってるような感じですよね本当に。
うん、はいはいはい、でもそんなにめちゃくちゃすごいすごいってはならなかった、はいはいはい、おめでとうぐらいの感じ、うんうんうん、そんなもんがちょうどいいと思います。
私がね逆にびっくりしたぐらいなんですよ、うん、いやえでだって終わった直後に俺ってあの俺うちが世界チャンピオンを送り出した店ですよね、冷静に聞いちゃった あの普通になって俺そわそわしながら冷静じゃなくて、はいはい、そわそわで聞いたら、はい、そうですよって言われてえどうしよう俺どうしようって俺が慌てふたみたいな。
ああなるほど。
カルカソンヌがマイナーなのか僕の人望がないのかよくわからないですけど、まあそんなめちゃくちゃではなかったです。ただツイッターではすごい、うん、もうツイッターのカルカソンヌの愛好家の人たち、うん、日本確かに育った人たちはとにかくめちゃくちゃ盛り上がってましたね。
盛り上がってました。
日本人がチャンピオンになるの初だ
そうですね。
初ですね。はいはいはい、
カルカソンヌでは初です、
うん、今までって最高で何だったんですか日本人だと。
それがすごくて、
うん、
日本選手権今、僕が参加したのが4回目で今年は5回目なんですけど、
はいはいはいはい、
1回目行った時に、
はい、
あの優勝した人がいて、
はいはい、
その人日本まだ日本ではそこまでカルカソンヌ競技カルカソンヌではプレーされてなかったんですけど、そこで1位になって、はい、ドイツ行って、
うん、
世界選手権に参加してなぜか2位になって帰ってくるってい う。どんだけ天才なんだこの人って。本当に
いやでも
天才のある人は
望月さんも天才ですよね。なんかねもう
すごい
すごいですよね。
僕の頃はかなり競技レベルも上がってるんで、まあ僕も東京の人たちとは結構練習させてもらって、
うん
うんうん、それで結構切磋琢磨っていう形で強くなってる部分はあると思います、うんうんう
ん、じゃあ世界選手権のお話はそんな感じですかね。
そうですね。
わかりました。じゃあカルカソンヌの話で、カルカソンヌ僕もちょっと初めてあんま間もないんですけど、強くなるためには何か秘訣みたいなのありますかね。
そうですね、カルカソンヌもあんまり一筋では語れないんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱりタイルはいろんなタイルがありますよね、
うん、
例えば初心者でも、まあ、僕でもそう思うんですけど、うん、やっぱり修道院とか、
はい、
あと小さい都市は強いんですよ、
はい、
やっぱり得点効率がいいので、
うん、
でどちらかというと、道とか、
うん、
でっかい都市とかはあんまりこう得点に効率的に活かせなかったりするんですね、
うん、
なんですけどもちろんそれはお互いに引くので、
うん、
いかにそういう弱いタイル、まあ、強いタイルが死んじゃう時もあるので、
うん、
いかに広い受けを作れるか、
うん、
街タイルを分散化するっていう、
うんうん、
あれが欲しいあれが欲しい来なかった負けたじゃなくて、
うん、
あれも欲しいこれも欲しい、
うん、
全部を活かせるようにするっていうのが、まあ、とりあえず基本ですね、
うんうんうん、
あのそれを意識して例えば都市ばっかり作るとか、
うん、
道ばっかり伸ばすじゃなくて、
うん、
道も作る都市も作る、
うん、
修道院も作る草原も寝るっていうバランスが一番大事ですね、うん、なかなか意識してもできないんですけどこれは。
中野さんどうですか。
私はあんまそんなカルカソンヌじゃないけど、やっぱりね、でもね、思うのは、
はい、
そのゲームをやっぱり愛することだと思う。
うん、
うん、やっぱり、結局、そのゲームが好きだ、
うん、
ね、
うん、
遊びたい、愛することで、
うん、
いろんなものも見えてくると思うんで、
うん、
実際、望月さん好きだよね。
うん、
好きだから、やっぱりチャンピオンになったんじゃないかなと思うんで、
うん、
やっぱそのゲームを愛することじゃないかなと思いますよ。
うん、
私だからあんまり強くないからゲームそのものはそんな強くないんですけど、はいはい、私はまあ、あの立場上、うん、その皆さんにそのゲームをどんな形で提供するかとか、はいはいはい、そういうことなので、うん、そういうところでやっぱりあのゲームを愛することによっていろいろ見えてきますよってことは、うん、どんなゲームでもどんな方にも伝えてますからね、うんうん、その結果、まあ、私は望月さんはそういう結果でそういう形で今のカルカソンのチャンピオンになったと私は思ってますから、
うんうん、まあ、あとさっきのは結構抽象的な話だったんですけど、はい、まあ、具体的な話としては、うん、結構カルカソンヌ の, そのさっき言ってた久保さんって人が本を出してて、はいはいはい、そういう本で戦術を学ぶのもすごい重要だと思います、うん、やっぱりまず普通はこう建築ってなっちゃうんですけど、うん、やっぱりタイルを潰す、
うん、
絶対に置けなくなる状況にするとかそういうテクニックもすごくあるので、まずそれを知るっていう意味でそういう本とかを見てみるのも全然ありだと思います。まあね、自分で気づける人っていうのも多分中にはいるんでしょうけど、なかなか
なかなかそうですね、うん、
そういう本を読んでいただけると多分まず第一歩という形になるかと思います。
なかなかちょっと今恵まれた環境ではあると思うんですけど、ゲームのタイトルが多いのでいろんなゲームを売るっていう環境が多いじゃないですか。でやっぱカルカソンヌをやり込むっていう環境はなかなかなかったりするところもあるんですけど、
あ、うん、それは iOS でやってくださいもうたくさん人がいるので本当にマッチングにはこと書かないですね。まあでもそうですね、名古屋とあんまりカルカソンヌないですかね、僕がやれって感じなんですけどなかなか
まあでもやっぱりね、いいなと思ったものを選ぶわけじゃないですか、
うん、
結局遊ぶ方っていうのは、まあ、で、ね、うん、でやっぱりそれだけ長い間売れてるわけじゃないですか、だからそれだけの実績と経験はあるんで、だからそういうね、私だったらうちの店でも初心者さんにはカルカソンヌはもう必ず候補の一つにあげますし、で長く遊べるじゃないですか、やっぱそういうところでいろいろ身につくものもあると思いますから。
なんか僕いつも集まってゲームするメンバーいるんですけど、大体その5人ぐらいのメンバーで3人がゲームを買ってるんです大体。で去年の年末ぐらいにカルカソンヌのチャンピオンになれたことが話が回ってきてて、カルカソンヌそんなやったことなかったんでカルカソンヌちょっと買おうかなって話をした時に、全然買わなかったメンバーがカルカソンヌならチャンピオン出たみたいで買ってみようかなってことで、
いい機会ですね。
持ち主さん優勝された感じの流れでカルカソンヌを自分へのクリスマスプレゼントで買うっていう男に、うん、
それはありがたいです。
多分その影響があると思うんですけど、名古屋のカルカソンヌの事情はやっぱり今あんまりやられてない感じなんですかね。
そうですね、あんまり盛り上がってないですね、カルカソンヌは、うん、てかそもそもあんまりこう競技的なガチガチのプレイ、うん、いやーっていうのはあんまり名古屋じゃ見かけない。
すいません
って感じがします、
ね、私のせいかもしれません。
いやいやいや、まあもちろん別にね、どちらかというとボードゲームっていうのはその、うん、ね、コミュニケーションとかワイワイやるっていう側面の方が強いので、はいはい、逆にね、ゲーム会とかで僕カルカソンのためにチェスクロック持ち歩いてるんですけど、うんうんうん、チェスクロック出すとめちゃくちゃみんなもうなんだそれって反応して、たまにこうチェスクロック叩いてるとなんか、うん、何やってんだこいつらみたいな感じでちょっとした人だかりみたいになることが多いので、やっぱりちょっとそういうプレイヤーはちょっとまだ浮いてるかなって感じがしますね。ただどんなゲームもね、やっぱり極めれば極めたなりの面白さがあるので、そういう方向に名古屋もなってるといいなと思ってます。
やっぱり少しずつチャンピオンになられてから僕の友達買ったみたいにカルカソンヌ自体の売り上げというかはバネスさんの方で売れてもいいですか、
ね、あ、売れてますね、うん、これははっきり言いますと、うん、さっきも言ったように初心者さんに勧める、うん、初心者さんとかあんまり慣れてない方に勧める、うん、ゲームとしてこちら候補に挙げてますの、うん、でコンスタントにやっぱり毎週毎週仕入れますけど、はい、それは仕入れた分がちゃんとなくなってくるんですよ。
あ、毎週、
うん、毎週なくなって、でやっぱりうちの店自体にやっぱりそういうお客様が増えてますから、うん、でそういう時にやっぱり結果的にカルカソンヌ、やっぱ結果的にカルカソンヌがいいって形でやっぱ選ばれる、
うん、
そうするとカルカソンヌ面白かったよってやっぱ反応来ます、うん、実際そこからやっぱり順番にいろんなものを選ばれるって形だったから、うん、カルカソンヌは確実にそういう起点の一つになっていると私は思ってますよ、うん。
じゃあ本木さんがチャンピオンになられたことによってバネスさんの売り上げが多少なりともこう、
いやーありがたいです本当に本当にありがたいです本当に
チャンピオン生んだ店ですもんなんかね、だから
それもだって結局自分の店でこれカルカソンヌ勧めるといやうちの店がチャンピオン出したんですけどえ本当ですかってやっぱりそれでやっぱり売れることもあります
から、まあまあまあセールストークですね、
うん、
なるほどなるほど、
いや
いやですね、うん、で今年もというか2015年の方も、はい、 予選の方が、
はい、あります。
名古屋であるんですけど、はい、バネソさんの予選がまずあるんですよね。
はい、5月31日です。はい、5月31日の日曜日に、名古屋、名古屋市北区の、愛知県スポーツ会館、いつもEGF とか、はい、カタンの会がやっている場所ですけれども、はい、そこでやります。はい、昼からです。うん、で、今回、やはり、うちの店もやっぱりチャンピオン出したし、
はい、
チャンピオン出したし、
はい、
ということで、枠を広げました。
はい、
うん、で、計算的には、ちょっと待ってね、14択できるはずなので、28だね。14択、14スペースつける作れるので、28人までいけるようになってます。はいはい、で、まあ、前回本当に名古屋の、その、バネストの前回の名古屋の、望月さんが、この、結局、決勝に、日本選手権に出られた、名古屋の、予選っていうのは、前回本当に、私が入ってギリギリ16、2枠だったんですよ。
はいはいはい、はい。
うん、
だけど、
そう、ね、こうやってね、結局、望月さんがこうやって、チャンピオンになった。うん、だったら、まあ、こっちも責任があるじゃないですか。
うん、
話で、枠を増やして、人が、
はい、
ね、参加者が増えればいいかなと思ってますので、お願いします。参加者の皆さん、お願いします。来ていただけたら、私は嬉しいです。お願いします。はい。な形でやろうとしています。日程的にはそういうふうになってますし、詳しくは、ゲームストアバネストのサイトにも載ってますので、はい。5月31日、昼からです。13時ぐらいから始めると思います。で、愛知県スポーツ会館でやってますので、はい。よろしくお願いします。はい。
じゃあ、先ほど、おっしゃってましたけど、もう一個差し切れクラブという
ね。そうなんですよね。はい、今まで、バネストだとこれで何回目の予選になりますかね。
結局陽性があってからですから、4回目かな。
なるほど、
これで4回目かな。
はい、その4回もやられてるんですけど、当該県で見てもカルカソンの予選がバネストさんしかない
んですよ。そうなんですよ。
まあ負担というわけじゃないんですけど、やっぱり頑張っても2名まで3名までしか名古屋から送れなくて、でそれ落ちちゃった人ってじゃあ東京の予選受けてみよう、大阪の予選受けてみようってなかなかならないと思うんですよね。なのでちょっと今年ちょっとチャンピオンになって、
はい、
僕日本選手権出ることができないので、
はい、
じゃあ予選をやってみようかなという形で、まあ、バネストさんで落ちた人っていうわけじゃないんですけど、まあ、より多くの人名古屋に送れる、
チャンスが増える方がいいですよ。チャンスが増えますから。
ちょっと前置きが長くなってしまいましたけど、はい、名古屋さしげクラブという会で、はい、6月の28日にですね、はい、ちょっとまだ場所がちょっと確定してないので申し訳ないんですけど、はい、吹上の昭和スポーツセンターというところを、はい、予定しています。
はい、
一応ね、4月の初旬にちょっと確定する予定ですので、参加表明いただければ、4月の、初旬にお伝えしますのでよろしくお願いします。日本選手権の予選のところから、下の方に、あるので、ぜひそちらのホームページもしくはメールアドレスに、お申し込みください。よろしくお願いします。
私も都合がつけば、店的に、うちのスタッフがね、うちのスタッフが、中尾さん出ていいよって言ったら、行ってもいいなと思ってるんですよ。で、また73
人負けちゃったんですよ、俺。私はちょっと参加できるかわからないので、ただ東京からとか富山からからもちょっと行ってみたいなという話があって、もちろん県外の方も歓迎なので、ぜひ、よろしくお願いします。
最近、差し芸クラブ、名古屋差し芸クラブって頑張ってね、
あ、そうですね、昨日やったんですけど、まあ、僕が実際にやってるわけじゃないんですけど、まあ、でも結構盛り上がってますね。差し芸の一つとして、カルカソンヌをこうクローズアップして、本格的に予選会をやろうかなと。
ムード盛り上げてね。
そうですね。
だそういうムードを盛り上げることによって、やっぱ意識はやっぱ上がるので、そこでやっぱりいろんな、今までとはやっぱちょっと今までプラスアルファが上積みが絶対出るはずなんで、やっぱそこでいろいろ見えてくると思いますよ。
なるほど、なるほど。じゃあ、また、今回の予選で盛り上がっていって、どうですか、2015年も、
チャンピオンになる
感じはありますか？
あ、世界の方ですか。はい、今年はまず日本選手権からしてめちゃくちゃ熱いんですよね。
はい、
カルカソンヌトラップスっていう、またちょっと全国規模なカルカソンヌの団体がちょっと発足したそうで、
はい、
で、この間その代表の方と25連戦したんですけど、
はい、25連戦。
パリぐらいの
もの。
全員まだ半年そこらっておっしゃってたんですけど、
はい、
強くて、
はいはい、
これはもう今年の日本選手権はちょっとガラッと変わるのではという、感じも覚えてまして、まあさらにね、いろんな人が、あ、ちょっとすいません、カルカソンヌ新しく始めました、ね、それでめちゃくちゃぐんぐん頭角を現してる人みたいなのもいるので、多分日本選手権はね、去年一昨年以上にかなり激 なんて言うんでしょう、激化するんでしょうね。
ダイネモチ
ヅキさん。激
圧。激圧。ダイネモチヅキさんが。
で、もちろんそこのね、うん、優勝者っていうのはめちゃくちゃ強い人なので、間違いなく、ぜひ世界選手権で戦えれば嬉しいですね。
ぜひさんもね、今度も世界2回戦で負ければまた。
いやいやいやいや。
ジンクス的に
。3回戦までシードにしてほしいな。
そうです。一回負けて上がるみたいな感じね、
うん。だからやっぱりね、あの、こうやって盛り上がることで、いろんな形で盛り上がることで、やっぱりムードを盛り上げる。それですよね。
うん。
ああ、でもな、俺もあれだな、もうちょっとちゃんとやっときゃよかったなって思う時はある。カルカソンヌ。
ああ、そうですか。
全然遅くないです
よ。でも本当に元の話を今回聞かせていただいて、なんか絵に描いてような本当にジャンプの、ジャンプやコロコロのなんかこう作成する。
いや、本当にね、本当に本当に。
2回戦に1回負ける感じがこうなんか、うん。
やっぱそんなの持ってるんですよ。
そうですよね、
持ってるんですよ。
ぜひなんかね、
うん、
少年誌でね、漫画家選手って漫画ができるぐらいの
作戦ですよね、本当にね、うん、すごいよね、本当に、うん、
ボードゲーム漫画というのも最近あるら
しい。ありますからね、
うんうん、
まあ、
ひょっとしたらね、将来的には、うん、囲碁とか将棋みたいな漫画がボードゲーム関連で出るかもしれない。
まあまあそうですね。
放課後サイコロクラブでさ、なんか望月さんがさ、なんかあの、実写で、実写って言ったらなんか、望月さんのモデルのキャラクターが出てきて、望月さん本人でもいいんだけど、キャラクター出てきて、そういうのもあるかもしれない。そうするとでもあれじゃない、そうするとカルカソンヌね、やって、そういうシーンがやっぱ出てくると、それはそれでやっぱり、あの競技カルカソンヌ的なもので盛り上がるかもしれない ね、
あの漫画放課後サイコロで扱われると一時的に欠品というかなんかガッて嬉しいですね、
物が。ありますよ、ありますよ、それありますよ。だってうちにもだって問い合わせありますもん、やっぱり、
うん、はい、なくなるみたいなので、
ポン
と、ラブレターとか確かそうでした
ね、一瞬なくなりましたね。もう本当に大変ですよ、あれ、
ね、やっぱ漫画とかそういうです、ね、メディアのパワーすごいですね。
望月、うん、さんがじゃあね、近日中に出るしかないですよね、
漫画で聞いてるかもしれませんよ。
そうですね、でも2連覇もしもされたらもう、ま、アニメ漫画化されて
神だよね、2連覇したら
神ですよね、
うん、それはもうあんまり神って言い方俺もあんまり使わないけど、それは神かもしれない。
名古屋に神がいるっていう
の
は、う
ん、一つのジンクスとしてここ 2,3 年はずっと去年の世界チャンピオンが準決勝で負けるっていう、うん、形が、ね、3年ぐらい続いてるんですよね、うん、だからやっぱり準決勝で負けれればいいかな
と。いや、それを破って
破ってやぜひ
V2、
はいはいはいはい、うん、ボードゲーム自体がね、あのね、最近だとカレーファンスでしたっけ、の話もあるので、この話だとね、1時間取っちゃうんですけど、
いろいろありますけど、ちょっと抑えておきます。
カレーファンスもそうですけど、やっぱりあの一個のムーブメントとして、望月さんがあのチャンピオンになられたってこともありますし、名古屋のやっぱり中心がバーネスだなと思うので、僕も。
そうかな、わかんないけど、まあ、皆さんのおかげですから、はい。
やっぱりあるので、はい、やっぱりチャンピオンね、あの2連覇っていうのはなかなか簡単な道じゃないと思うんですけど、もしも取っていただいたらですね、またあの、この時はまた2連覇のインタビューということで形で、
いや絶対、
はい、
あのそれを期待してます、
ね、はい、取れるように、はい、
よろしくお願いします、
はい、そうじゃなくても取れるように報告をこの時はまた
長くもう1回戦
大丈夫ですよ、
大丈夫でしょ、本当に、うん、って言いながら振りだったらダメですよね、
まあ、プレッシャーはあった方が
いい、ね、はいはい、そうですね、サシゲークラブの方も名前だけちょっと知って、うん、あの聞いてるんですけど、うん、やっぱりちょっと話がずれるんですけど、やっぱりあのゲーム会自体もね、僕のゲーム会もそうですけど、こう1、2年、ね、結構数が増えてきてるので、
ありますね、
うん、でいろんなところに望月さん行かれてる話も知ってるので、
う
ん、
僕もね、あのここ最近で新規参入したたちなので、
いろいろありますからね、あの、うん、やっぱり今こうやって掲示板見ればわかるけれども、うん、結構ゲーム会とかゲームできる場所とか、うん、あの多いじゃないですか。
そうですね、
でやっぱりそういう形でね、あのいろんな形でコミュニティができてきて、そこがいろいろ融合すると、うん、あの個々の力はそんなに強くはないかもしれないけど、いろんな形で融合すれば様々、ね、力が、ね、増すこともあると思いますからね、うん
うん、いやですね、名古屋予選会と5月31日でした
っけ、あ、マネスは5月31日
ですね、サティゲクラブさんの方が6月28日
ということ で、28日ですね、はい、6月28日
ちょうど1ヶ月ごとに
チャンス2回はでもでかいよ、
でかいですね、うん、しかも同じ県ですね、
うん、
関東とかでもっと予選がいっぱいある、
関東はもう本当すごくて、うんうん、去年だと本当に予選会の半数が関東なんじゃないかってぐらい、う
ん、あだからやっぱりあのなんか今まで結局望月さんがこうやって、決勝に行く、まね、行くまではいや関東には勝てないんじゃないかなとずっと私は思ってたんですよ、こうやってね、チャンピオンになって、
はい、
本当にあのいやその考えはちょっと改めたかなと思ってました。
いやいやいや、
チャンピオンやっていきましょう、
盛り上げていきましょう、はい、
で最後になんかあの中田さんの方からお話ありますかね。
俺何喋る
の。カルカソンヌのことを。
ああ、カルカソンヌは本当にね、うん、今回こうやった形でね、はい、あのモチグさん呼んで、はい、あのモチグさん呼んでってチャンスじゃない。モチグさんをお招きして、はい、あのこうやってね喋って、あの頃のね1年前のちょうどね5月でした
ね。
した
そうですね。
5月の話がやっぱりちょっと思い出しましたし、はい、でこうやって、ね、カルカソンヌやっぱり私もね自信持ってそういう新しい方に勧められる商品だとやっぱり今再認識できましたので、
はい。はい、
だからこれいろんな、ね、やっぱ幅のあるゲームっていうのがやっぱり残っていくんですよ、
はいはい、
うん、だから新しい方に勧められる、うん、でこうやって、ね、うん、あのカジュアルに遊ぶ、うん、驚異的なこともできる、
うん、
こういうゲームっていうのはねやっぱり本当はオールマイティーかなと思います、うん、はい、
なるほど、うん、持ってきたのは
最後そうですね、まあでも僕が個人的に願ってるのはやっぱりカルカソンヌの人口が増えて、
うん、
もちろん僕と、もう本当僕が戦いたいっていう。
はいはいはい、はい。
競技カルカソンヌ。まあ、まずはやっぱりカジュアルなところから入って、うん、実は競技もある、みたいに知っていただいて、うん、どんどんこうカルカソンヌ。まあ、うん、もちろんボードゲーム全体でもね、うん、そういうのが盛り上がればよいかなと僕は本当思ってます、
うん。いろんな側面があるゲームってそんなないんですよ。
そうですね。
うん。あの、初心者さんにも対応できるとかね、うん、競技もできるとか、うん、そういうボードゲームって本当にここに並んでる中でもそんな、限られてますよ、そんなの。
そうですね、うん、値段自体も3000円ぐらいなんで ね、はい、ベラボン高いではないので、うん、ちょっとね、あのコンピューターゲーム買うより安いと思うので、
そうという
のは、うん、あれですね、あのやっぱり東京アンズの席の言いましたチャンピオンが来るゲーム会もあるんですけど、うん、僕はあのたまたまちょっと知り合いにハンズの店員さんがいらっしゃるんですけど、でまたハンズの方もカルカソンで力入れてくるみたいな感じだったみたいなので、
そうですね、あ、そうですか、
やっぱりそんな感じなんですよ。
そうですよね、だってあの名古屋やっぱボードゲーム買える場所ってやっぱそこまで多くないので、
そうです、うん、3カ所ぐらいですかね、
うん、だからやっぱりそういった形でね、あのやっぱいろんな人に手に取ってもらえるところに置いてもらえることがやっぱり、うん、あのプラスだと思います
ね。やっぱり、はい、東急ハンズって言ってそのゲームだけの目的なくってちょっとやった時にパッと見れる位置にあの土日で望月さんやサブなんかできるとやっぱりボードゲーム自体のね、あのやっぱり今だと人生ゲームだったりとかボードゲーム枯れ山水だったりするんですけど、うん、それ以外にカルカソンヌがその並んでくる時も近いんじゃないかなと思うんですけど、ね、頑張っていけば、いや
本当カルカソンヌはあの本当にオールマイティですから、
オールマイティですよね、うん、
まあ、でも本当にいいゲームなのは間違いないので、うん、こちらから働きかけなくても多分そのうち、うん、カルカソンヌがっていう日は近いと思います、う
ん、その
1回1台
第一本がやっぱり第9回のチャンピオンの持ち主さんだった
ら、ね、はい、いい一つのきっかけだと思うんです
よ、そうですね、
はい、
ありがとうございました、
はい
はい、じゃあ、ここにお話よろしいですか、特に告知、
あ、別にいいと思うよ、あの5月5日のゲームマーケットの話もしましょうかね、
はいはい、
あの5月5日ゲームマーケットありますので、はい、あのまあ、もちろんバネスも出ますけど、はい、モチさんは
あ、そうですね、ちょっと今のところあんまり予定がないですね、
でもあのなんだっけ、去年の秋は確かありました
ね、カルカソンの研究所に呼んでいただいて、ね、なぜかサインを書かされた
ですよね、あの
何が欲しいんだ、
はい、5月5日、ね、ゲームマーケットがありますので、
はいはい、
新安くんは出るの、
もうは出ないですよ、
出ない、
子供は1ヶ月、
あ、そうか、そうか、お忙しいですね、すみません、
いやいやいや、
ですので皆さん、
秋は出ますけど、
はい、皆さんあのゲームマーケットあの今度大きくなりますからね、
はいはい
はい、はい、あの私、あ、
そうなんですか、
うん、あの下今まで上だったんですけど今度下の大きい方、
で年々グレードアップするんですね、
まあ、うん、なんかあの人数だからねもうあれですけど、マネスト一応毎回出てますからね、あのぜひあのゲームマーケットのご主催はマネストであのよろしくお願いします。
もう時間も大丈夫ですか、お話
もう
来ない宣伝とか、
まあ、そうですね、はい、あのそのサシゲクラブの予選とか、はい、まあ見ていただければ良いかなと僕は思ってます。
サシゲークラブでツイッターとか検索すると出てくる感じですか、多分ね。
そうですね。
毎月、毎回出て、参加されてるんですか、
まあ、まだ発足したばかりなので、まだ数回しかやってないんですけど、一応ホームページも用意してあるので、そうですね、見ていただければ、サシゲークラブでカルカソンヌをやりましょう。
サシゲークラブ、サシゲークラブって、あの、大体何曜日やってます？
まだ本当に3回しかやってないので、
曜日的には。
曜日は土日で特には
土日特にまだ決めて、あの、うん、日曜日とか土曜日とか、
うん、そうですね、一応土日で、うん、多分毎回小学スポーツセンターでやってる感じですね、うんうんう
ん、またあのチラシもしよくあった
ら作らない
ければいけない、うん、作らなければいけない、
あのここ貼るとね、あのあれです、写真撮ったりする方がいるんですよ、うん、あと例えば私なんかもこれあのこんな感じで掲示板あの貼ってますって言ったら、あ、こんなにゲーム会あるんだって言って検索される方がいましたからね、はい、
じゃあ、3位の人に言っておきます。
じゃあ、最後に私のイベントの告知だけして終わりだと思います。はい、4月の6日にですね、第7回のアナログゲームナイト、あと名前ギクバーというのもやってまして、うん、審査会のクラブアドリアーナというバーでやっております。うんうん、月曜日なんですけど、平日でございます。19時半から23時ですね、うん、一応19時からお店は開いてるんですけど、19時半からスタートになります。で、1500円のチャージ料で、ジュースとお菓子が食べ放題、うん、はいはい、で、お酒と食事も取れますが、別料金でいただく形になります。で、毎回テーマを持ってやってまして、うん、今回ブラフ&ショータイート系ゲームで、ゴキブリポーカーだったりとか、スカルだったりとか、うん、まあ、ゲームマーケット新作もぼちぼち持っていきたいかなと思ってますので、お願いします。場所はですね、東山線の新栄橋2番ですと、そう3分で、迷わないですね、あの多分世界の山ちゃん、直いてるのない人が、はい、あの辺のあたりなので、よかったら来てください。
何時までやってんの？
23時までです。
23時、あ、はい、ということは何、ひょっとしたらバネストもワンチャンあるってこと？
ワンチャンありますね、
俺も閉店してからワンチャンあるか。
ワンチャンあります。はい、ワンチャン、
仕事バコらなかったら行ってもいいわけだな、はい、バコったらどうしよう。
もともと IT 関係の勉強会みたいな感じのゲームの、うん、ゲームを勉強する会だったんですけど、だんだんゲーム会みたいになってるので、うんうんうん、ゲームをやらない。もともとはあのギークバーっていうのが IT 方の勉強なんですよ、うん、勉強の場なので、うん、その中のじゃあゲーム遊ぼうかっていう会のその会だけを担当したのが私なんですけども
、俺からすれば俺からすればゲーム勉強だよ、
はいはい、
俺からすれば、うん、
なので、なって大体24、5人ぐらい集まって、
すごいね、4
作、5作ぐらい、はい、やってますので、で、ゲーム全然しない人とかも来られるので、全然やったことないって人とか、で、僕がやったゲームをバネスさんで買われたりとか、
ありがとうございます。
流れ回ったりするので、よかった。
回し物だね。
回し物、回し物。そう、バネスさんのゲームを紹介するね、コーナー回ったりするんですよ、バグで。スポンサーではないですけどね、はい、よかったら4月6日来てみます。あと6月にあのラジオで何か告知したんですけど、ボードゲームを作るっていうイベントも考えているので、うん、
ボードゲームを作る、あ、オリジナルの、
そうです、はい、あの、まあ、ゲームジャムっていってその、の IT のゲームのゲーム、コンピューターゲームを作るイベントがあるんですけど、うん、それ の、うん、あのボードゲームを作ってみたいっていうイベント
が
あり
まして、
はい、うん、で4時間半か5時間ぐらいであのチームを作って、そのあたりで遊べるようなボードゲームを作るっていう会が6月の日曜日にちょっと開催を考えてますので、一応開催することは決定したので、うん、で名古屋でそのコンピューターのゲームジャムっていうものを取り仕切っている方がいらっしゃるんです。その方にちょっと協力要請ができましたので、うん、はい、でちょっとまたアナログゲームとかゲームマーケットである方を呼んで、最終的にゲームマーケットにその作品が出ればいいかなと思ってます。
なるほどね、興
味ある人多いでしょうね、うん、
それ一応完全予約制なんです。4月の6日には詳細が出ると思いますので、よかったらお願いします。で一応7月の下旬にやるのはあの積み木会を考えてます。
ああ遊ばれてないやつね、
遊ばれてない、はいはいはい、積んでるゲームとかプレイ会しないゲームを遊ぶ会って考えてまして、はいはい、7月の下旬が終わったら次10月ですね、一応考えてますんで、よかったら来てください。
みんないろんなこと考えてるね。
はい、そうですね。
頑張ろう。俺もなんか今まで漫然と仕事やってるからな。
いやいやいや、僕もね、あのゲーム会やりながら、このラジオやりながら、名古屋を盛り上げるとね、うん、もちろん、あの、むつできさんのチャンピオンもそうですけど、名古屋を盛り上がっていけばかなと思いますので、これからも2人ともよろしくお願いします。
よろしく
お願いします。じゃあ、今回第20回に記念のですね、うん、終了となりました。今回のゲストはゲームストアバレスト中野店長さんと、はい、第9回カルカソンの世界チャンピオンの望月さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は太陽仕事の新安でした。ありがとうございました。
お疲れ様でした。ありがとうございました。